聞きの皆様、こんにちは。古い日本の和歌に、秋絹と目にはさやかに見えねども、風の音にぞ驚かれぬるという歌がありましたが、秋はさやかに感じるものというのは一昔前のことで、本当に今年の秋は一気に来た感じですね。気温の変化の大きいこの季節です。どうぞご体調の管理にお気をつけてお過ごしください。さて、広報御御霊10月9日発行の声の広報第235号の内容をお知らせします。読み手は話し方教室のメンバー、神楽屋よしえ、中根よし子、舞江悦子、私、郡司真知子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は、諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープは、お手元に置いていただき、ご活用ください。広報御御霊10月、今月の主な内容は、特集として、台湾友好交流、御御霊市ふるさと納税、子ども・若者かける市長対談、話題・トピックス、気になる御御霊となっております。今月の表紙には、台湾にある新平市淡水区の魅力の一つは、美しい港町の景色としてご紹介されています。常仁橋ラバーズブリッジは、歩行者用の橋で、橋の上からは夕日や夜景を楽しむことができます。多くのカップルや観光客が訪れる人気のスポットですと紹介されています。御御霊市と新平市淡水区、意外と近い台湾との友好交流、人材育成、ビジネス拡大、交流のあり方は無限大。茨城空港から桃園国際空港へ飛行機で3時間半、さらに車で1時間程度の場所にある台湾の新平市淡水区は人気の観光地でありながら、教育機関や文化施設が多く立地する教育と文化の香る町です。そんな新平市淡水区と御御霊市は、美しい夕日スポットやサイクリングコース、名門ゴルフ場など共通の魅力があるというご縁から、昨年10月に友好交流覚書を締結しました。以降、中学校同士の交流や関係者による相互の訪問などを進めており、現在は来年1月に派遣する台湾友好交流訪問団に参加する市民を募集しています。今回の特集では、知られざる新平市淡水区の魅力やこれまでの交流の歩み、そしてお互いの地域が期待する友好交流の意義についてご紹介します。新平市淡水区ってどんなところ？港町として栄えた歴史ある観光都市。淡水区は台湾の北側に位置する人口約20万人の都市。400年の歴史があり、古くは古美と呼ばれていました。淡水という名前は、以前ここが川や海を行く船が淡水を補給する重要な拠点であったことに由来します。台湾随一の観光地であり、淡水の歴史ある町並みやサイクリング道路、夕日が海に沈む美しい光景など人気のスポットが多くあります。淡水区といえばこれが有名。観光、魚人万島、桟橋、工毛城、要塞旧領事館、淡水老街、商店街、 文化は歴史建築のガイドツアー、地域の祭礼、転身などの食文化。芸術は雲門劇場の雲門毎週、下半の野外コンサート、展覧会、公共アート。産業は観光レジャー産業、飲食食品製造産業、クリエイティブ産業。教育は心理大学、炭鉱大学と地域の連携、デジタル教育、文化歴史学習。スポーツは名門ゴルフ場、淡水川沿いのサイクリング、バドミントン、卓球、バスケットボール。これらが有名なところと紹介されています。淡水区のデータ、2025年4月、面積 70.6565 平方キロメートル。これは小美玉市の約半分にあたります。人口204,329 人、小美玉市の 4.2 倍。世帯数102,179 戸、小美玉市の 4.6 倍。続いて小美玉市、新平市、淡水区と友好交流の歩みを紹介します。2024年5月、新平市旅館商業同業公社による小美玉市内視察。2024年6月、台北中日経済文化代表諸副代表が市内で講演。2024年10月、新平市淡水区と友好交流覚書締結。2025年2月、小美玉市議員団による淡水区訪問。2025年4月、淡水国民中学の生徒が小川北義務教育学校に訪問。2025年9月、台北中日経済文化代表諸課長が市内中学生に講演。2026年1月、台湾友好交流訪問団を派遣。参加団員募集中、詳しい内容は次にご紹介します。今月の予定。この秋、地域活性化企業人として社さんが着任。今年度中に学校間でのオンライン交流を行うということです。台湾友好交流訪問団、参加団員募集。現地を訪れることで広がる友好交流の可能性。交流分野は観光、文化、芸術、産業、教育、スポーツの6つ。あなたのアイデアを実現しよう。淡水区との友好交流をさらに深めるためのきっかけ作りを目的に、2026年1月に市民による台湾友好交流訪問団を結成し、現地を訪問します。台湾との国際交流に興味がある方や、文化交流や経済交流など取り組みたいアイデアがあるという方は、ぜひご応募ください。訪問団の活動内容は、1、事前研修、1月8日木曜日、訪問団の参加者による結団式を行います。また、現地で有意義な活動ができるよう、訪問日程の確認、淡水区の基本情報や滞在中の注意事項などについてレクチャーを受けます。 2. 新平市淡水区への訪問。1月27日火曜日から29日木曜日まで、新平市淡水区視察、行政・観光などの視察。 台湾国際交流協会の訪問、これは経済交流。淡水国民中学の訪問、これは教育交流です。3、報告会。2月26日木曜日、訪問団の参加者一人一人が訪問の成果や感想を発表するとともに、それぞれが進めたいと考える交流の具体化に向けて今後の展望を共有します。応募要項、応募資格、次のすべての要件を満たす方。1、応募時点で御御霊市内に住民登録をしている18歳以上の方。2、心身ともに健康であり、海外での滞在が可能であること。3、国際交流、台湾に興味関心があること。4、研修を含めて全日程に参加できる方。5、帰国後もこの経験を生かし、本市の国際交流事業に積極的に参加できる方。6、御御霊市国際交流協会へ加入することができる方。応募方法、参加申込書、レポートなどの必要書類を持参または郵送またはインターネットのいずれかで提出してください。申し込み期間、10月9日木曜日から24日金曜日必着。申し込み先は御御霊市国際交流協会、郵便番号 319-0192、 御御霊市片倉835、御御霊市役所市民協同課内。参加費用約19万円、うち航空機代として6万円を協会が負担します。燃油サーチャージの変動により参加費用が変動する場合があります。応募の詳細は市のホームページまたは市役所本庁や各支所にある応募要項をご覧ください。広がる友好の輪に期待。新平市淡水区と御御霊市、台湾新平市淡水区の徐天平副区長と御御霊市深谷和弘副市長の談話です。まず徐天平氏、ぜひ淡水区にお越しください。淡水には訪れる価値のある名所が数多くあります。弘毛城や松柏宮では歴史的な趣を感じられ、魚人馬頭から眺める夕日はとてもロマンチックです。淡水老街の名物グルメアーゲイ、ティアダンもおすすめです。深谷和弘副市長からは、次世代の人づくりと経済活性化を、茨城空港でつながる台湾との友好交流は御御霊市の発展に大きく寄与すると考えます。特に次世代の育成といった人づくり推進や特産品の販路拡大などによる地域経済の活性化を見据えています。これに対し徐天平副区長は、市民の皆様の温かい友情に感謝、御御霊市民の皆様の温かいご厚情と友情に心から感謝申し上げます。御御霊市は自然景観が美しく人情味あふれる町だという印象です。両者が文化や観光の分野で交流を深め、それぞれの特色や物語を共有しながら相互理解と友情を深めていけると期待しています。私たちの交流が淡水の川の流れのように絶え間なく続き、御御霊の空のように広く美しいものとなることを願います。 深谷和弘副市長の言葉です。友好交流の架け橋になりませんか。淡水区を何度か訪れて、台湾と西洋の文化が混ざり合う魅力ある都市と感じています。フレンドリーな人柄も魅力の一つで、いつも温かく歓迎してくださいます。昨年、淡水区と結んだ友好交流覚書は友好の始まりに過ぎません。今後は6つの交流分野に関心を持っている方など、市民の皆さん同士による交流を本格化させたいと考えています。今回の訪問団派遣はその第一歩となる大切な事業です。未来につながる充実した訪問にするため、少しでも関心のある方はぜひご応募ください。市民の皆さんと訪問できることを楽しみにしています。続いて、台湾から御霊市へ。市民と交流を深め、地域の魅力を伝えたい。今年の秋から御霊市で勤務している台湾新聞社の謝唯珠さんの声です。謝唯珠さんは台北出身、台湾新聞社で記事の翻訳、執筆、編集を担当。東京で留学の経験があり、今年の秋、地域活性化企業人として出向予定です。クエスチョン、御霊市の印象は。自然に囲まれ、のんびりと落ち着いた時間が流れる、とても魅力的な町という印象を持っています。クエスチョン、御霊市に来たらやってみたいことは何ですか。御霊花火大会を体験してみたいです。実は御霊市について初めて書いた紹介記事も花火大会でしたので、自分の目で見るのをとても楽しみにしています。御霊ヨーグルトや地元ならではのグルメもぜひ味わってみたいと思います。クエスチョン、市民にメッセージは。この度ご縁をいただき、御霊市で勤務できることをとても光栄に思います。市民の皆様と一緒に交流を深め、地域の魅力を広く伝えていけるように頑張ります。クエスチョン、台湾のおすすめの食べ物は。ぜひ体験していただきたいのは台湾の早餐店、朝ごはん屋さんです。手軽でおいしくて毎日でも食べたくなる味。特にダンピンが大好きです。御霊市ふるさと納税、市外の不安が増加中。ふるさと納税で集まった寄付をどんなことに活用しているかご紹介します。まず、ふるさと納税とは、生まれた故郷を大事にしたい、お世話になった地域に恩返しをしたいといった思いを自治体への寄付という形で実現できる制度です。御霊市では全国から集まった寄付金を財源として新たな事業に取り組んだり、これまであった事業を拡充したりしています。また、寄付してくれた人には、本市の特産品をお礼品として提供しているため、市内事業者の売上増加や、御霊市の魅力を PR できるなど、様々な波及効果があります。これまでの実績や寄付金の使い道などを紹介します。過去最高の寄付金受入額。御霊市の令和6年度のふるさと納税寄付金受入額は約7億4700万円で過去最高となり、県内13位となりました。令和元年度以降、毎年増加傾向にあります。令和6年度寄付金の使い道。寄付金募集にあたり、 三つの使い道を設けています。受領した寄付金は、寄付者が指定した使い道に沿った事業の財源として活用しています。子育てや教育に関する1、時代を担う人づくり事業を指定する寄付者が多い傾向にあります。令和6年度寄付金額約7億4700万円の使い道別内訳です。1、時代を担う人づくり事業に3億780万円。2、健やかで安心安全なまちづくり事業に1億2920万円。3、魅力ある地域づくり事業に1億250万円。4、指定なし2億760万円という内訳が紹介されています。続いて、クエスチョン。ふるさと納税の寄付金は何の事業に活用しているの？1、時代を担う人づくり事業。女性企業創業セミナーなどの開催。18歳までの医療費自己負担額の助成。出産時に祝い金を支給。子育てに役立つ情報をアプリで発信。第2子以降の保育料の無償化。不妊治療費に対する補助金。小中学校、私立幼稚園に外国語指導助手を派遣。小学校通学時のバス定期代の購入支援。小中学校等の情報教育。学校パソコン使用料。新入学児童に入学記念品としてランドセルを贈呈。小中学校にスポーツ選手など夢先生を派遣。学校給食費の無償化など。続いて2、健やかで安心安全なまちづくり事業。ワクチン接種の委託料。防犯等の電気使用料、小中学校、私立幼稚園に児童体外式除細動器 AED を設置、高齢者などの外出支援のためタクシー券を交付など。続いて3つ目、魅力ある地域づくり事業。移住者の住宅取得費の助成、犬猫の避妊など手術代の補助、転入者に記念品としてヨーグルトを配布、新規の市内立地企業への市民雇用奨励金、サイクルステーションの建築設計委託料などです。続いて全国から寄せられる応援寄付者の皆さんの声です。京都府50代の方。これからも御霊市のおいしい農産物を全国に発信してください。兵庫県70代以上の方。テレビで御霊市を見て早速寄付をさせていただきます。次世代の方々がふるさとで頑張っている姿が素敵です。地元の皆様方の活躍を今後も期待しています。東京都30代の方。おいしいものがいろいろでとても楽しみにしています。天候不良などで生産者さんも大変だと思いますが頑張ってください。福岡県60代の方。このふるさと納税で御霊市のことを初めて知りました。これを機にいろいろと知っていきたいなと思います。石岡市40代の方。近隣の土地柄よく御霊市の施設やお店などを利用しています。今でも十分魅力ある町ですが、さらにより良い町になってくれたらと応援しています。 東京都50代の方。日本を守る航空自衛隊百里基地がある小美玉市、その大切な町が持続的に発展することを願います。以上、寄付者の皆さんの声でした。問い合わせ、政策企画課、ふるさと納税係、電話0299-48-1111、内線1232です。
市政施行20周年記念子ども・若者市長対談、小美玉市の未来は、考えよう私たちの町のこと。8月20日市政施行20周年を記念した子ども・若者市長対談を開催し、小学生から大学生までの子ども・若者8名が市の未来について市長に意見や提案などを伝えました。はじめは緊張の面持ちだった出席者も、小美玉ヨーグルトで乾杯すると和やかな雰囲気となり、考えてきたことをそれぞれ自分の言葉で語りました。学校生活や教育の充実、子どもの居場所やイベントの提案、環境整備など多岐にわたる意見の一つ一つに対して、市長から現状や将来の展望について丁寧に説明があり、5年後、10年後には皆さんの町、そのためにより良い町づくりをしたいと応じました。対談中には中学生が市長の忙しさを心配する一幕もありましたが、市長は会議も大事だし、皆さんの声を聞くことも大事、週末のイベントで市民の皆さんと触れ合えることが楽しみになっていると、にこやかに答えていました。終盤には現在取り組んでいる小美玉っ子応援パッケージにも触れ、さまざまな子育て支援がぎゅっと詰まっている、まだまだ拡充バージョンアップしていくと力を込める市長、子育てしやすい町は子どももの伸び伸びと育っていける安心安全な町、期待してほしいと対談を締めくくりました。対談の内容は、子ども若者が安心して成長できるようにするため、今後策定する子ども計画、小美玉市の子ども政策の指針となる計画に反映します。大人だけでなく未来を担う当事者である子ども、若者の意見を聞き、市の計画に反映させる重要な試みとなりました。対談の参加者、休日や夜間、子どもや高齢者が立ち寄れる屋内型の施設やアスレチック施設を充実してほしい。たまり学園義務教育学校、小沼あすかさん。フードフェスを開催してはどうか。また英検の受験料補助や ALT 外国語指導助手の増員など、英語教育を充実してほしい。みのり中学校、中園俊也さん。市内の全体育館に冷房を完備してほしい。廃校を合宿場として有効活用しては、季節を感じる給食のデザートを増やしてほしい。小川北義務教育学校、海老原杏里さん。羽鳥駅周辺に中高生が安心して過ごせる図書館などの施設が欲しい。駅周辺の道路に歩道と街灯を。実り地区でもイベントを開催してほしい。実り中学校、小吹芽衣さん。曽我神社の御朱印ブームや小川の祇園祭を観光資源として活用できないか。祇園祭に対してハードソフトの面から両面から支援してほしい。小川南中学校、藤井美希也さん。小美玉市の 5年後はどのようになっているか、市長の展望を聞きたい。中央高等学校宮内修理さん。お御魂で友達と遊びに行けるイベントがあったら嬉しい。音楽フェスを誘致してほしい。中央高等学校成田シアラさん。茨城空港周辺に宿泊施設や商業施設を整備することで観光客や市内外の人々のにぎわいを作り出せないか。時矢大学山口美穂さん。お御霊っ子応援パッケージ、お御霊市の子育て支援施策をまとめてご紹介しています。問い合わせ子ども課政策指導係、電話0299481111、内線3241です。お御霊の旬な話題。リーダーズクラブお御霊が全国子ども会育成連合会から表彰されました。中学生高校生によるボランティア団体のリーダーズクラブお御霊が全国子ども会育成連合会表彰と茨城県子ども会育成連合会創立70周年記念表彰を受賞しました。リーダーズクラブお御霊は平成28年度に発足し、各地区の子ども会への活動や市イベントなどに協力してきました。これらの取り組みが顕著であると認められ、今回の受賞となりました。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0299481111、内線2264です。空手道競技で全国大会に出場しました。8月26日、空手道競技で活躍する3兄弟の小畑空木さん、甲さん、ゆずきさん、中さん、鈴音さん、小5年が市役所を訪れました。空手道競技の茨城県大会で優秀な成績を収め、全国大会に出場したことを市長に報告しました。県大会の成績、小畑空木さん男子個人組手優勝、令和7年度茨城県高等学校総合体育大会空手道競技会兼第52回全国高等学校空手道選手権大会茨城県予選会。小畑ゆずきさん男子団体組手準優勝、第29回茨城県中学校空手道選手権大会。小畑鈴音さん女子個人組手優勝、茨城県知事杯第25回茨城県少年少女空手道選手権大会。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299481111、内線2253です。企業版ふるさと納税、企業から寄付をいただきました。企業版ふるさと納税の活用により、市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様の意向に沿い、市の事業に活用します。岡田板金株式会社本社東京都大田区新蒲田 1-22-18 茨城工場お御霊市産が 207-1 事業内容、産業機器の板金生産、寄付金額100万円、寄付の使い道、出産祝い事業、株式会社千代田工業本社土浦市神達中央 5-35-6、事業内容、建具の板ガラスの販売、施工など、寄付金額非公開、寄付の使い道、出産祝い事業。 企業版ふるさと納税、企業が本社所在地以外の地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して寄付をすることで、地域振興や SDGs の達成などの社会貢献ができるほか、法人関係税の軽減を受けられるメリットがあります。問い合わせ、制作企画課ふるさと納税係、電話0299481111、内線1232です。お御霊トピックス、栄養士コラム、地産地消で産地を応援しよう。日本の食料自給率、日本の食料はおよそ 37% が国内で生産され、およそ 63% は海外からの輸入によるものです。これは諸外国と比較すると低い水準にあります。主な原因は食生活の変化と農業生産の構造的な問題によるものです。食生活の変化により米の消費量が減少し、肉や油脂など輸入に頼る食品の消費が増加しました。地産地消とは、地域で生産された農林水産物をできるだけ地域で消費しようという取り組みのことです。地産地消は農家の所得向上や地域の活性化などさまざまな好影響をもたらしています。食品を選ぶとき、産地や生産所を意識して選ぶようにしましょう。自分が住む地域や応援したい地域、被災地などの産品を選ぶことで、この地域の生産者を応援することにつながります。消費者にとって地産地消の主なメリット、食生活を楽しめる、持続可能な社会に貢献できる、環境負荷が少なく地域に優しい暮らしができる。お御霊市の取り組み、農産物直売所。酪農が盛んなお御霊市には、空の駅空菜の敷地内にヨーグルト工場があります。名産お御霊ヨーグルトの生産過程を見学することができ、ヨーグルトハウスで商品を購入することができます。また併設された農産物直売所には、新鮮で豊富な地元産の野菜や果物が販売されています。スーパーマーケット地産地消コーナーを設置し、地元産の新鮮な農産物を販売する店舗があり、手軽に購入できます。学校給食、6月から3月の期間に月1回、市の認定農業者が育てた食材を学校給食で提供しています。また使用した食材の説明資料を配布したり、電子黒板に掲示したりすることで、子どもたちが給食を通じて学べる機会を作っています。私たちにできること、地元で採れた野菜や果物を買う、地元食材を使って料理をする、地元の農産物を使っている飲食店を利用する、直売所マルシェで生産者と交流する、地産地消の情報を入手する、問い合わせ健康増進課健康支援係、電話0299480221、内線4004です。学校紹介、小川南小学校、教育スローガン、笑顔で登校、笑顔で学び、笑顔で帰る温かい学校。1、コミュニティスクールの様子が NHK 茨城で紹介されました。2、ミナミンフェスティバル運動会。3、学習ボランティアに見守られての調理実習の3枚の写真が掲載されています。紹介します。私の学校、6年、金久保高さん。 私たちの学校には縦割り班活動があります。最高学年として元気な下級生をまとめるのは大変ですが、同級生と協力して頑張っています。活動を通して他の学年の雰囲気も分かり、廊下で声をかけてもらえるようになりました。また代表委員として下校時の整列やタブレットの使い方の見直しにも取り組んでいます。南小がみんな元気で笑顔あふれる学校になるようこれからも努力していきたいです。地域と連携した温かい学校、教諭、生徒指導主事、今吉雄太郎さん。子どもたちが毎日を笑顔で過ごし、温かい雰囲気の中で学べるよう、日々の活動に取り組んでいます。地域の方々の見守りや読み聞かせ、授業の手伝いなどの協力に支えられ、子どもたちは安心して学びに向かっています。運動会などの行事では笑顔で生き生きと活動し、仲間と力を合わせる中で学ぶ楽しさや達成感を育んでいます。今後も地域と連携しながら子どもたちの笑顔があふれるような学校を目指してまいります。問い合わせ教育指導課指導係電話0299481111内線2232です。
御御霊市の歴史を知ろう76。御御霊市の中世城漢跡。茨城県の中世城漢跡。中世の茨城県域は後に戦国大名として一大勢力となった佐竹氏をはじめとして大城氏、織田氏などの領主たちが覇権を争い、それぞれの地を治めていました。県内にはそのような領主たちが軍事や住まいの拠点としていた痕跡が城漢跡として残されています。平成30年度から令和4年度にかけて茨城県教育委員会が調査した茨城県中世城漢跡総合調査によると、県内で1135箇所の城漢跡、うち御御霊市内35箇所の所在が確認されています。城漢跡とは戦の際に防衛するための機能を持った城郭施設、城と領主や武士が住む屋敷、館等を兼ねた建物群です。一般的に城漢というと姫路城のような壮大な天守閣や石垣をイメージするかもしれませんが、県内にある中世の城漢跡は大地や高地などの起伏に富んだ地形を利用して築城されています。石垣は築かれず、大規模な土木工事によって作られた土塁、堀、切り岸などの防御施設が特徴の土で作られた城です。御御霊市内の城漢跡、16世紀御御霊市地域の園部川を挟んで江戸市と大城市の2つの勢力が対立していました。江戸市は馬場、水戸城、水戸市を中心に領地を広げ、さらに小畑城、茨城町を大城市の府中城、石岡市を攻略するための重要拠点として位置づけ、南に勢力を拡大していきました。もう一つの江戸市の拠点であり園部川の下流に所在する小川城は配下の武将園部氏の居城でした。園部川の対岸には大城市の境目の城である砦山建が対峙していました。小川城跡地内発掘調査の成果、旧小川小学校周辺に所在する小川城は6つの曲輪、堀、堀切りなどで構成され、四角である曲輪1の外側には堀を経て、曲輪2、3、 その外側には現在は道路となった堀切りを経て、クルは4、5が配置され、外周のクルは 6は堀によって区画されています。令和6年には旧小川小学校跡地周辺再整備に伴い、クルは4に該当する旧小川幼稚園で発掘調査が実施されました。調査地点となったクルアは、堀や土塁などの防御施設に守られた平場で、建物などが立ち並ぶ場所です。調査では、宝慶建穴以降23基、粘土張所8基、掘立て柱建物跡1棟などが検出されました。出土した遺物は、日用雑貨類の鉢出土器の鍋、すり鉢、壺のほか、祭器に用いる瓦家があります。妙器と墨書きされた瓦家は、園部氏の菩提寺の一つである妙器寺との関連が指摘できます。また、常滑焼大亀、小瀬戸平湾などの国産陶器だけでなく、青磁湾、香炉、流泉窯、白磁碗などの白菜磁器、中国などからの輸入磁器も確認されています。今回の調査では、15世紀代の小川城主としての園部氏の力量と小川城の構造の一端を知ることができました。たまり資料館、本田信行、極解説、境目の城、二つの勢力が争う境界線付近に築かれた城のこと。クルは城の内部に作られる平坦地、土塁、堀などで区画され、角とも呼ばれる。問い合わせ、生涯学習センターコスモス、電話0299269111です。茨城県教育委員会発行、茨城県の中世情感。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。バラに合う、妻ゆきしの地花の鳴き、空き地となりて雑草盛る。志田正夫。絹さやの味噌汁飲めば朝の前、初夏の青空駆け抜けてゆく、菱沼聖子。熱中症聞くたび思うこの夏は、バテぬようにと朝の梅干し、宇都宮和子。この暑さ何とかしてと思いても、何ともならず冷麺食べる、怒り焼きへ。夕方に雷雨となりて停電す、不安の中で無事を祈りぬ。白根沢清香。小川短歌会。安曇野に白き花咲く萩もどき、さつきの空に秋を思わせ、小野寺綾子。朝霧をまとうひとときつゆ草の、神々しくも青紫の、近藤静江。リーゼントヘア、姫し男らロックンロールのリズムに踊る、踊らずに折れぬ、畑谷博子。暑いから仕事するなと遠く住む、息子娘の電話が今朝も、根本千恵子。スイカ端に柵を囲えてイノシシを、叫んとぞする猛暑の昼に、中根よし子。たまり短歌会。朝顔がゴーヤの壁にコラボして、緑の風の華やぐ明日、松田道義。ニーボンの灯明を揺らぐ座敷にて、思い出話に時を忘れる、石橋予習。名を問えば 婿の名を言う父なれど、生年月日はしっかり自分。関千恵子。梅雨晴れの夕べ河津の楽しげに、泣きて青田を風渡りゆく。高田久子。旅先の駅に集いてこと孫と、ファミレスはしご孫の言うまま。鶴巻文夫。湖俳句会。旅心秋の気配に踊る胸、三村玲子。夏草や蘇生能力学ぶべし、長島美奈子。すすきの穂少し膨らみ秋近し、長島栄。台風が恵みの雨となりにけり、長島明。猫じゃらし、しっかり歩けと首を振る、長島久美子。実り俳句会。8月の18日で13歳、岡弥生。白むくげ、四季の庭にもありそうな、佐藤聖子。ゴキブリに、妻の一撃狂いなし、白根沢清香。八方に、しみる日暮らし山近な、塚田文江。秋の来、50年のとも病んでおり、海老沢博子。欅の会。好き嫌いの昔に帰る薪は売り、岡島玲子。出し方の背の観音も前に蹴り、石田敏恵。うつせみや名前も聞けず置き土産、藤本和美。ノーアウト満塁夏の八十字坂、矢口福。一歩二歩秋に寄り添う風のあり、村田妙子。くるみ俳句会。墓参り路傍の草を踏みながら、松崎よし子。学童も日傘さしての下校かな、阿鼻子明子。愛宕さん芭蕉の句碑にしみすぐれ、大曽根渡る。那須きゅうり牛馬で帰る送り盆、小原恵美。二年盆こらと提灯備えけり、志田菊女。たまり俳句会。本来の太さうれしや初さんま、関千恵子。妻出かけ少し飲みすぎ夕月よ、鶴巻文夫。虫の音や星座は海を通りゆく、レモン。夕焼け空飛行機雲のほどけゆく、野口初江。稲刈りの見通し立たぬ大寒水、松田道義。お御霊川柳会。気づかれに今夜の酒が身にしみる、下重聡。体調は石の一言妻の口、大森食堂。川柳で時代を映す言葉知る、小林学友。しぶしぶと受けた仕事が紙となる、梶山平。幸せは待っても来ないつかみ取れ、川中みるの。気になるお御霊。今月から始まりました新コーナー、気になるお御霊。皆さんがお御霊市内で見つけた気になる〇〇の投稿写真をご紹介します。ニラ発祥の地の石碑。野田の道路沿いにニラ発祥の地の石碑が、裏側には昭和、平成、令和と続くとあり、新しく建てられたようです。 白さん30代。御御霊市はニラの生産が盛ん。生産量は全国トップクラスなんだって。僕も栄養満点のニラをもりもり食べたいな。御御さん。あの道にこの場所に気になる〇〇の情報募集。御御霊市内で見つけた気になる〇〇を投稿してみませんか。気になる〇〇の写真と気になる理由をご応募ください。気になる〇〇の例。あの道の不思議な石碑が気になる。人が集まっているあの場所って〇〇名人の気になるすご技。おいしいと噂のお店の〇〇。応募締め切り10月20日月曜です。御御霊お便り。空港ならではの機材見学や体験に多くの人で、茨城空港空の日イベント、9月21日日曜に茨城空港で空の日イベントが開催され、空港ならではの体験ができる催しにおよそ7000人が来場しました。ターミナルビル内で行われたスカイマーク制服試着体験には多くの子どもたちが参加し、パイロットや客室乗務員になりきって喜ぶ姿が見られました。ターミナル横ではスカイマークと映画「東京メア走る緊急救命室」のタイアップ企画で劇中に登場するイヤカー「トイ」の展示とグッズ販売が行われ、来場者は展示車両と記念撮影を楽しみました。そのほか特殊車両の展示、アウトドアチョークパークでお絵描き体験、フライトシミュレーター、御御霊マルシェなど、さまざまな企画が実施され、幅広い世代に親しまれる一日になりました。今回初めて参加したという来場者は、チョークアートや制服試着体験など、子どもと一緒に楽しめてよかったとイベントを楽しんでいる様子でした。茨城と韓国ソウルに路線が新たに就航します。ソウル発11時50分茨城着13時55分茨城発14時50分ソウル着17時40分運行期間11月12日水曜日から週3便月曜水曜金曜です。ダイヤモンドシティ御御霊。見つける、磨く、光を当てる。近くに住んでいるのに知らないことがいっぱいで驚きました。特に年2回だけのダイヤモンドつくばが印象に残りました。中央高校での御御霊魅力探検事業の参加生徒より、自分のふるさとがこんなにも魅力にあふれていて、御御霊市民の一人として誇らしいと思いました。中央高校での御御霊市魅力探求事業の参加生徒より、毎年応援しています。おいしいお肉ありがとうございます。いつか訪ねてみたいです。兵庫県40代ふるさと納税応援メッセージ。おすすめのお店は魔法のパスタです。もちもち食感の石焼き生パスタと豊富なメニューが魅力。落ち着いた空間で本格的な味わいを堪能できます。続いてお知らせ版、 第234号をお届けします。広報御御霊お知らせ版、至聖志向20周年記念芸術の秋を楽しもう。日本の伝統芸能に触れる2日間、能楽小鼓歌い舞とバイオリン絵の交響、世阿弥原作桜川、10月25日土曜日14時から16時、会場13時30分障害学習センターコスモス高崎 291-3、 入場料一般1000円、高校生以下無料。第1部独子姉妹バイオリン独奏、第2部桜川常陸の国茨城県が舞台の作品、バイオリン舞歌い小鼓ライブペインティングが散りゆく花の情緒に満ちた桜川の世界へ導きます。出演久田俊一郎小鼓、大島照久歌い舞、北直樹バイオリン、大島家舞、阿部田康彦ライブペインティング。定員530名、全席自由。申し込み方法インターネット窓口電話、申し込み期限10月24日金曜日。主催協力、主催コスモスプロジェクト、協力コスモスサポーターズ、問い合わせ障害学習センターコスモス、電話02-9926-9111です。人気落語家がやってくる滝川恋と文化講演会、10月26日日曜日13時30分から15時、会場13時、障害学習センターコスモス高崎 291-3、 入場無料。講師は令和初の新一となった噺家の滝川恋人さん。出会いで人生はこんなにも変わると題し、自分の転機と寄席の世界に飛び込むきっかけをくれた師匠との出会いをお話しいただきます。初めての方にも分かりやすく心に残る時間をお届けします。定員530名、全席自由。要整理券、申し込み方法インターネット窓口、申し込み期限10月22日水曜日12時まで。主催共催、主催御御霊市御御霊市教育委員会、共催御御霊市民文化祭実行委員会。問い合わせ障害学習課、障害学習係、電話02-9948-1111、内線2264です。ご案内、令和8年度保育園認定こども園の入園児募集、入園児を募集します。令和8年4月からの保育園認定こども園の入園を希望する児童を募集します。利用には認定申請が必要です。子ども・子育て支援新制度の保育園認定こども園を利用するには、入園の申し込みと合わせて次のいずれかの区分の認定を申請する必要があります。申し込みには保護者とお子さんのマイナンバーと提出者の本人確認が必要になります。詳しくは入園のご案内に記載されている必要書類をご確認ください。認定区分対象児童、 利用可能な施設の順に読みます。1号認定、満3歳以上で教育を希望する場合、認定こども園教育部分。2号認定、満3歳以上で保護者の就労等のため保育を必要とする場合、保育園認定こども園保育部分。3号認定、満3歳未満で保護者の就労等のため保育を必要とする場合、保育園認定こども園保育部分。家庭的保育事業所、小規模保育事業所。入園に関する詳しい資料は市役所窓口や市ホームページで入手できます。0歳から就学前のお子さん、2号3号認定で保育園認定こども園保育部分に入園希望の方、入園基準、次のすべてに該当すること。0歳から小学校就学前の児童である。0歳の児童は園によって受け入れ可能な月齢が異なります。3アトリエ、紡ぐ、万葉保育園は0歳から2歳までの児童に限ります。保護者が就労、妊娠、出産、疾病、障害、病人の介護、看護、災害復旧、給食活動、就学、虐待等の恐れがあるなどの理由により保育を必要としている。申し込み方法、マイナーポータルは、または必要書類を各受付窓口で申請してください。必要書類は各受付窓口や市ホームページで入手できます。受付期間、本受付10月15日水曜から11月14日金曜まで、二次受付令和8年1月5日月曜から30日金曜まで。受付時間、平日8時30分から17時15分。受付場所、子ども課、たまり総合支所2階、福祉事務所、みのり支所、市役所本庁1階、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階、備考。二次受付は、本受付後に空きがあった場合のみ行います。園の見学は申し込み手続き前に、新年度の保育園認定こども園保育部分への入園申し込みはすべて市の受付になります。申し込み手続き前には希望する園の見学をお願いしています。保育施設によって保育方針や内容、設備、雰囲気などに違いがあるため、見学して開所時間、延長保育実施の有無などを確認することを勧めています。見学の際は必ず各保育施設に直接連絡し、日程調整をしてお子さんと一緒に見学してください。3歳から就学前のお子さん、1号認定で認定こども園教育部分への入園希望の方、入園基準、満3歳以上から小学校就学前の児童である。認定こども園みのりは3歳児から可能。申し込み方法、受付期間10月15日水曜から11月14日金曜まで、令和8年1月5日月曜から30日金曜まで。認定こども園の教育部分、1号の申し込みは施設との直接契約のため、希望する施設へ直接お申し込みください。その後面接を経て 施設から交付される内定書、入園許可書などを子どもか、福祉事務所みのり支所、福祉事務所小川支所のいずれかに提出して、認定申請書をご記入ください。なお、受付期間を過ぎてからの申請は、子どもか、福祉事務所みのり支所、福祉事務所小川支所までお問い合わせください。令和8年度保育園認定子ども園の入園児募集。お御霊市街の園へ入園希望の方。1号認定認定子ども園教育部分幼稚園等への入園希望の場合、入園を希望する園へ申請し、受付後の申し込み書類を子どもか福祉事務所みのり支所、福祉事務所小川支所まで提出してください。2号3号認定、保育園認定子ども園、保育部分へ入園希望の場合、各市町村によって申し込みの要件や期限などが異なりますので、必ず事前に入園を希望する園の所在市町村の保育担当課にご確認ください。その申し込み期限の1週間前までに、子ども課、福祉事務所、みのり支所、福祉事務所、小川支所のいずれかに申し込み書類を提出してください。お御霊市内の保育園認定子ども園一覧、私立保育園、住所、電話番号、対象年齢の順に読みます。ひばり保育園、山野 1237-38。電話 540080。6ヶ月から5歳児。すずらん保育園、中延 782-2。電話 582543。6ヶ月から5歳児、さくら保育園、小川、370-6、電話、584821、6ヶ月から5歳児、さくら第二保育園、飯崎、1252-3、電話、521881、6ヶ月から5歳児、太陽保育園、鶴田、136-5、電話482253、4ヶ月から5歳児、四季の森保育園、片倉 1570-6、電話483888、4ヶ月から5歳児、ミーム保育園、羽鳥 2719-36、電話288222、4ヶ月から5歳児、たまり第二保育園、上たまり 1126-1、電話 582643、産休明けから5歳児、産アトリエ、家庭的保育事業所、鶴田 136-5、電話 482253、2ヶ月ごろの首が座るようになってから2歳児。つむぎ、家庭的保育事業所、羽鳥 2698-67、電話 56-7373、4ヶ月から2歳児。万葉保育園、小規模保育事業所、中台 141-1、電話572777、4ヶ月から2歳児。私立認定子ども園、住所、電話番号、対象年齢の順に読みます。認定子ども園、みのり、羽鳥 2624-8、 電話 460530、 保育園1歳児から5歳児、幼稚園3歳児から5歳児、認定こども園、ルンビニ学園幼稚園、上たまり。電話582542。保育園3歳児から5歳児、幼稚園満3歳児から5歳児、認定こども園、ノーバ保育園、ノーバ111-1、電話481789。保育園3ヶ月から5歳児、幼稚園満3歳児から5歳児、認定こども園、羽鳥保育園、羽鳥2815-1、電話287628。保育園産休明けから5歳児、幼稚園満3歳児から5歳児、認定こども園、たまり保育園、タギヤ1068-1、電話584968。保育園産休明けから5歳児、幼稚園満3歳児から5歳児、なお満3歳児入園時点の年齢が3歳3歳児、令和8年4月1日時点の年齢が3歳です。天王の森保育園の申し込み問い合わせ、入所申し込みや保育料などの問い合わせは直接天王の森保育園に連絡ください。企業主導型保育事業、天王の森保育園中野屋565、電話番号572660、2ヶ月から5歳児、問い合わせ子ども課育成係、電話0299481111、内線3242-3247です。令和8年度公立幼稚園の入園児募集、幼稚園名、住所、電話番号、募集人数の順に読みます。元気っ子幼稚園小川234-1、電話370067。3歳児40名程度、4歳児30名程度、5歳児30名程度、四つ葉幼稚園竹原571、竹原小学校内2階、電話470426。3歳児20名程度、4歳児25名程度、5歳児20名程度。教育時間9時から15時。3歳児は4月のみ11時まで。預かり保育。教育時間外8時から9時。教育時間終了後から18時まで。でも保護者が仕事で留守になる時などにご利用いただける預かり保育を実施しています。詳しくは各園にご確認ください。申し込み受付期間、10月15日水曜から11月14日金曜まで9時から16時。なお、土曜、日曜、祝日は休園日のため除きます。申し込み方法、入園を希望する園へ電話連絡の上、園に書類をご提出ください。必要書類は各幼稚園、次の窓口または市ホームページで入手できます。設置窓口、福祉事務所、みのり支所、市役所本庁1階、教育指導課、小川総合支所2階、子ども課、たまり総合支所2階。なお、書類提出時にお子さんの様子をお尋ねしますので、なるべく お子さん同伴でお越しください。また、提出者の本人確認ができるものをお持ちください。定員を超えた場合は、抽選により入園を決定します。問い合わせ、教育指導課、庶務学務係、電話0299481111、内線2222です。学用品を揃えることが難しい方へ、小学校入学準備金を支給します。小学校入学準備金とは、子どもが市内の小学校、義務教育学校に通う上で、経済的に不安を抱える保護者に対し、学用品費などの援助を行う就学支援制度です。新入学を迎える家庭の負担軽減のため、入学前に小学校入学準備金を支給します。対象、次の要件をすべて満たす方、令和8年4月に市内の小学校、義務教育学校へ新1年生として入学する子どもの保護者、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している方、入学後も引き続き市内に在住する方、注意点、令和6年中の世帯総収入で判定します。所得が未申告の場合、申請できません。生活保護を受給している方は、本制度の支給対象外です。支給額、57,060円。小学校入学準備金です。申請方法、教育指導課窓口へ、必要書類を添えてお申し込みください。必要書類は市ホームページや教育指導課窓口で入手できます。申請期間、10月20日月曜から12月19日金曜厳守。なお、期限を過ぎて令和8年度就学援助を申請し認定となった方には、小学生1年時の7月に支給します。問い合わせ、教育指導課庶務学務係、電話0299481111、内線2222です。飼い主のルールとマナー、守れていますか？ペットの飼い方を見直しましょう。犬や猫を飼っている皆さんには、飼い主として守らなくてはならないルールとマナーがあります。愛犬や愛猫とこれからも幸せに暮らしていくため、今一度飼い方のルールとマナーを見直しましょう。責任を持って最後まで飼いましょう。飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に使用する責任があります。犬や猫は10年以上生きる動物です。どうしても飼えなくなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。
犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行う。飼っている場所が屋内か屋外かを問わず、生後90日を経過したすべての犬に登録と年に1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。犬は必ず登録し年1回の狂犬病予防注射を受けてください。事故防止のため犬はつないでおく。犬の放し飼いは県条例で禁止されています。散歩の時もリードは必ずつけて、いつでも犬を制止できるようにしましょう。名札をつけて迷子の防止を。迷子をなくすために飼っているペットには名札や表札など
つけ、飼い主が誰であるか分かるようにしましょう。マイクロチップをつければ、万が一首輪が抜けてしまっても身元が分かり、迷子防止に効果的です。飼い主不明の犬、猫に餌だけ与えないでください。餌を与えるだけで、その後管理をしない無責任な行為は、結果的に野良犬や野良猫の数を増やすことになり、ご近所迷惑だけでなく、さらに不幸な犬、猫を増やしてしまうことになります。排泄物の処理を適切に行う。糞の後始末は飼い主の義務です。飼い犬が散歩の途中で糞をした場合、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所、道路、公園などや他人の土地、建物などを汚さないようにしましょう。猫は専用のトイレを用意し、決まった場所でさせるようにしましょう。愛犬、愛猫の避妊、去勢手術。飼い主は生まれてくる子犬や子猫の将来にも責任を持たなければなりません。無計画な繁殖で不幸せな命を作らないために避妊去勢手術を受けさせましょう。避妊去勢手術の補助。犬または猫の避妊去勢手術費用の一部を補助しています。要件や申請方法など詳しくは市ホームページをご確認ください。手術前の申請に限ります。手術後の申請は補助金対象外となります。補助金額、犬猫同様、避妊メス4000円1頭につき、去勢オス3000円1頭につき。特定犬は檻の中で飼う必要があります。茨城県動物の愛護及び管理に関する条例において、次の条件に該当する犬を特定犬と定めています。特定犬は事故を防止するため、檻の中で飼うことが義務付けられています。特定犬、人に危害を加える恐れのあるものとして、条例が定める8犬種、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピット、ブルテリア。体高60センチかつ体長70センチメートル以上の犬、雑種を含む。茨城県知事が指定した犬。特定犬の檻は次の条件をすべて満たす必要があります。上下四方が囲まれていること、十分な強度を持っていること、人に危害を加えられない構造になっていること。問い合わせ環境課環境衛生係、電話0299481111、内線1141-1142です。ストップ、農地の違反転用。農地転用には許可申請が必要です。許可を得ずに転用した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下という罰則があります。農地の適正管理をしましょう。農地の手入れがされていないと雑草や害虫が発生し、周辺の迷惑になります。不法投棄、火災の原因になります。農地所有者や借主の方は農地の耕作や除草などの手入れをお願いします。問い合わせ農業委員会事務局、電話0299481111、 内線1503です。これで広報御御霊お知らせ番を終わります。また来月お会いしましょう。さようなら。